よくいろいろなことを知ってますね。どうしてそんな詳しいことがわかるんですか？感心しちまった。狭いけれ何でもわかりますぞな、もし。わかりすぎて困るくらいだ。この様子じゃ俺の天ぷらや団子のことも知っているかもしれない。厄介なところだ。しかしおかげさまでマドンナの意味もわかるし、山嵐と赤シャツの関係もわかるし、大いに高額になった。ただ困るのはどっちが悪者だか判然しない。俺のような単純なものには、白とか黒とか片付けてもらわないと、どっちへ味方をしていいかわからない。赤シャツと山嵐とはどっちがいい人ですかね。山嵐って何ぞなもし。山嵐というのは堀田のことですよ。そりゃあ強いことは堀田さんの方が強そうじゃけれど、しかし赤シャツさんは学士さんじゃけれ、働きはある方ぞなもし。それから優しいことも赤シャツさんの方が優しいが、生徒の評判は堀田さんの方がええというぞなもし。つまりどっちがいいんですかね。つまり月給の多い方が偉いのじゃろうがなもし。これじゃあ聞いたって仕方がないからやめにした。それから二三日して学校から帰ると、おばあさんがニコニコして、へえお待ちどうさま、やっと参りました、と一本の手紙を持ってきて、ゆっくりご覧と言って出て行った。取り上げてみると清からの便りだ。付箋が二三枚ついてるからよく調べると、山城屋から伊賀銀の方へ回して、伊賀銀から萩野へ回ってきたのである。その上山城屋では一週間ばかり逗留している。宿屋だけに手紙まで止めるつもりなんだろう。開いてみると非常に長いもんだ。坊ちゃんの手紙をいただいてからすぐ返事を書こうと思ったが、あいにく風邪をひいて一週間ばかり寝ていたものだから、つい遅くなってすまない。その上今時のお嬢さんのように読み書きが達者でないものだから、こんなまずい字でも書くのによっぽど骨が折れる。おいに代筆を頼もうと思ったが、せっかくあげるのに自分で書かなくっちゃ坊ちゃんにすまないと思って、わざわざ下書きを一変して、それから清書をした。清書をするには二日で済んだが、下書きをするには四日かかった。読みにくいかもしれないが、これでも一生懸命に書いたのだから、どうぞしまいまで読んでくれ、という冒頭で四尺ばかり何やらかやらしたためてある。なるほど読みにくい。字がまずいばかりではない。大抵ひらがなだから、どこで切れてどこで始まるのだか、句読をつけるのによっぽど骨が折れる。俺はせっかちな性分だから、こんな長くてわかりにくい手紙は五円やるから読んでくれと頼まれても断るのだが、この時ばかりは真面目になって、初めからしまいまで読み通した。読み通したことは事実だが、読む方に骨が折れて意味がつながらないから、また頭から読み直してみた。部屋の中は少し暗くなって、前の時より見にくくなったから、とうとう縁花へ出て腰をかけながら丁寧に拝見した。すると初秋の風が芭蕉の葉を動かして、素肌に吹きつけた帰りに読みかけた手紙を庭の方へなびかしたから、しまい庭には四尺余りの半切れがさらりさらりとなって、手を離すと向こうの生け垣まで飛んでいきそうだ。俺はそんなことには構っていられない。坊ちゃんは竹を割ったような気性だが、ただ感触が強すぎてそれが心配になる。他の人にむやみにあだ名なんかつけるのは人に恨まれる元になるから、やたらに使っちゃいけない。もしつけたら清だけに手紙で知らせろ。田舎者は人が悪いそうだから気をつけて、 ひどい目に遭わないようにしろ。気候だって東京より不順に決まってるから、寝冷えをして風邪をひいてはいけない。坊ちゃんの手紙はあまり短すぎて様子がよくわからないから、この次にはせめてこの手紙の半分くらいの長さのを書いてくれ。宿屋へ茶代を5円やるのはいいが、後で困りゃしないか。田舎へ行って頼りになるはお金ばかりだから、なるべく倹約して、万一の時に差し支えないようにしなくちゃいけない。お小遣いがなくて困るかもしれないから、為替で10円あげる。先だって坊ちゃんからもらった50円を、坊ちゃんが東京へ帰って、うちを持つ時の足しにと思って郵便局へ預けておいたが、この10円を引いてもまだ40円あるから大丈夫だ。なるほど、女というものは細かいものだ。俺が縁花で清の手紙を平つかせながら考え込んでいると、仕切りの襖を開けて、萩野のおばあさんが晩飯を持ってきた。まだ見ておいでるのかなもし、えっぽど長いお手紙じゃなもし、と言ったから、ええ、大事な手紙だから、風に吹かしてはみ、吹かしてはみるんだと、自分でも要領を得ない返事をして、膳に着いた。見ると、今夜もさつまいもの煮つけだ。